西村です。先日次のようなご質問をいただきました。読んでみますね。ニックネームアプリコット、お子様の学年賞賛。先日は指名されることが苦手についての質問にご回答いただきありがとうございました。あの後指名されることについての苦手感は以前より薄れたようです。現在はエナで国語算数の学習を進めていますが、娘にはまだ中学受験とはどういうものか、私立中と公立中学の違い、そして公立中高一貫校のことなどは話しておりません。親としては公立中高一貫校に向けて頑張ってほしいとは思いますが、子供にいつどのようなタイミングでどのような内容で中学受験についての話をすべきかについて悩んでいます。そもそも中学受験をされる、された保護者の皆さんはお子さんとどのような話をして受験へと舵を切ったのでしょうか。受験について初めて子供に話す際のポイントなど、先生のアドバイスをいただければありがたいです。はい、アプリコットさん、先日に続いてご質問いただきありがとうございます。指名されることについての苦手感は以前より薄れたようで良かったです。成長してますね。さて、中学受験とはどういうものか、私立中と公立中、公立中高一貫校の違いなどをいつのタイミングでどう娘さんに伝えるかということですが、もう小3であれば理解する力はあるんで、アプリコットさんが知っていること、理解している範囲のことを伝えてあげるといいと思います。もしかしたらもう学校の友達同士で中学受験の話題が出ているかもしれませんし、エナに通われているので、塾でもある程度受験について話をしてくれる機会があると思います。中学受験をされる、された保護者の皆さんは、お子さんとどのような話をして受験へと舵を切ったのでしょうかということについては、本当にそれぞれで地域差もあるかと思います。クラスのうちほとんどの子が受験する地域にお住まいのご家庭は、中学受験をしない方がマイノリティなんで、受験する前提でお子さんと話しているはずです。親が我が子に中学受験することを特別勧めなくても、子供が友達同士との会話から受験をしたくなって、小5や小6になってから突然受験したいって言い出して、親が慌てるっていうケースも結構あります。受験について初めて子供に話す際のポイントは、受験率が高いエリアにお住まいであれば特に、中学受験は特別な受験で、受験勉強の内容は小学校の勉強をずっと上回るレベルの高い特殊な勉強であるということ。だから、もしできなくてもそれは全然ダメなことではないということを伝えておきたいですね。公立中高一貫校であれば、約5人に4人は不合格になるわけですから、受かればラッキー、受からなくても適性検査のための勉強自体が意味のあるものだということも伝えておきたいです。実際、適性検査のための勉強は、都立高校の自考作成問題や都立高校の推薦入試に通ずるものがありますからね。ということで今回は、受験について初めて子供に話す際のポイントについてのご質問にお答えしました。では、また明日。